広報伊万里第830号、山も町も薄紅の桜色に染まっていましたが、ここ数日の晴天と春風に誘われて花びらがひらひらと舞っています。花吹雪もまた美しいものです。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は9人の園児が黒川幼稚園とひらがなで書かれた手作りのボードを1枚ずつ持って笑顔の写真です。園児たちのそばには包み込むような笑顔の6人の先生もいます。昭和53年4月に開園した伊万里市立黒川幼稚園はこの3月31日、44年の歴史に幕を下ろしました。最後の園児になった子どもたちはこの日も輝いていました。
主な内容、特集 GoTo 検診ストップ生活習慣病、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集 GoTo 検診ストップ生活習慣病、誰もがいつまでも健康で元気に過ごしたいと考えていると思います。皆さんは自分の体の状態を知っていますか。仕事や生活が忙しいからと健康審査検診を受けていない人もいるのではないでしょうか。体の状態を知り、病気の予防や早期の改善に取り組むためにも検診の受診が大切です。ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響が生活習慣の変化を引き起こしています。コロナ禍で不適切な食生活や運動不足、ストレス過剰など不健康な生活習慣から気づかないうちに生活習慣病になっていませんか。生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行します。放っておくと重症化や合併症などを引き起こす恐れがあります。この機会に健康について考え行動してみませんか。特定健康診査とはメタボ検診とも呼ばれています。基本的な審査に加えて血液検査やお腹周りの測定で内臓脂肪の量を予測します。市では国民健康保険に加入している40歳から74歳の人を対象に年1回実施していて、約8000円かかる検査を無料で受けることができます。令和元年度の市の受診率は 48.8% と全国や佐賀県と比べて高い受診率となっています。しかし新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により2年度に 38.6% に低下、県の平均受診率 38.8% よりも低い受診率となり、3年度も引き続き県の平均以下の受診率となっています。令和3年度の町地区別に見ると受診率が最も高い南畑町 43.9% と、最も低い山城町 34.3% では約 10% の差があります。市では現在受診率の目標を伊万里市保健事業実施計画で 60% と掲げ、受診率の向上を目指しています。通院中の人でも特定検診を受けるようにしてください。特定検診の結果を見ると、メタボリックシンドロームの該当者および予備群の人が年々増加しています。メタボを放っておくと高血圧症や脂質異常症、糖尿病につながり、これが動脈硬化を進め脳卒中や心臓病、腎臓病を引き起こします。 さらに悪化すると人工透析が必要になったり、認知症を発症したりするなど、生活機能の低下や要介護状態を招くことになってしまいます。メタボはお腹の周りがへその高さ、男性85センチ、女性90センチ以上を目安とする内臓脂肪の蓄積があり、かつ血圧、脂質、血糖の3つのうち2つ以上が当てはまると該当します。血圧測定で調べることができる血圧は最高130以上、最低85以上、いずれかまたは両方。血液検査で調べることができる脂質異常は中性脂肪が150以上、 HDL 善玉菌コレステロールが40未満、いずれかまたは両方。血液検査で調べることができる血糖、空腹時の血糖値が110以上の人。メタボは男性が増加傾向にあります。この特定検診は受診して終わりではありません。特定検診の結果、メタボと判断された人には管理栄養士や保健師による特定保健指導を実施しています。指導項目の該当数などにより動機づけ支援と積極的支援に分類しています。指導の時には生活状況を聞き取るほか、体内の水分やタンパク質の量、体の部位別の筋肉や脂肪の量などを測り、体内を分析することができるため、一人一人の体の状況に合わせた改善のサポートに役立てています。3年度の市の特定保健指導の利用率は 77.9% となっていて、佐賀県平均の 61.1% より高く、県内で4番目に高い利用率となっています。生活習慣病などの早期改善や重症化防止のために、積極的に特定保健指導を利用してください。特定保険指導の利用者に聞きました。二里町東八屋がらみにお住まいの前田努さん54歳。この特定保健指導を受けようと思ったきっかけは、特定検診の結果、年々数値が悪化しているものがあり、メタボが進んでいました。だんだんと不安が大きくなる中で、効果的な改善の方法がわからなかったので、まずは相談してみようと思いました。特定保健指導を受けていなかったら、特定検診の結果の紙を見てやばいと思うだけでした。実際に管理栄養士や保健師と話すことで改善の目標が共有でき、自分の生活習慣が検診結果のどこに影響しているのかや、数値を改善するためにどのような点に気をつけたらよいかなど、自分の健康についてこれまでよりも考えるようになりました。指導を受けて実践してみることで、数値が良くなり改善が実感できていることが嬉しいですね。今後の目標を教えてください。特定検診の結果では、数値に異常があるところが赤や黄色で強調されています。この色についているところを全てなくして、正常な数値にしたいと思っています。昨年は伊万里ハーフマラソンの完走目標に仲間と練習するなど、運動面に力を入れました。日々の生活での努力が数字に現れるので、次回の検診が楽しみです。以上、前田さんでした。 検診を受けましょう。特定検診を中心に紹介してきましたが、健康管理の入り口は検診です。令和4年の集団検診の際に寄せられた受診者の声を紹介します。受診者の声1。検診は混雑しているイメージですが、待ち時間も少なく検査が受けられました。2。がんの早期発見ができてよかったです。3。希望する検診が1日で受けられてよかったです。4。検診を受けて特産品が当たり嬉しい。5。伊万里は一人当たりの医療費が高いので、検診を受けて医療費を抑制したい。市の取り組み、佐賀県は国民健康保険の一人当たりの医療費が全国で一番高い県です。健康審査、がん検診で病気を早期に発見改善することが医療費の抑制につながるので、検診の受診を進めています。令和3年度国民健康保険の人にあたりの医療費、伊万里市は496,495円、佐賀県は平均483,561円となっています。健康推進員に聞きました。富士町にお住まいの古川真由美さん72歳。健康推進員は各地区に2人ずついて、市全体で26人。私は立花地区を担当しています。推進員は研修会に参加して健康づくりについて学び、地域の集まりなどで検診を進めたり、会場で受診者の案内などをしています。働き盛りの子育て中の人などは忙しく生活されていると思いますが、忙しくても健康について考えてほしいと思います。地域の集まりなどで検診やがん検診を進めますが、コロナ禍で検診に行かなかった、今まで受けたことがない、仕事などで忙しいから受診する暇がないなどの声を聞きます。私自身病気を経験したことで、健康管理や病気の早期発見、予防が大切だと思っています。また推進員になったことで、これまであまり気に留めていなかった医療費の高さに関心を持つようになりました。研修会で国民健康保険一人当たりの医療費が年々増加していることを知り、病気の早期発見や予防で医療費を抑えるためには検診が大切なのだなと感じています。伝えたいことは、自分の健康は自分で管理するという意識を持つことが大切です。体の異常を見つけることで早期に治療を開始することができます。まずは毎年市から送付される検診、がん検診の日程表を見逃さないようにしてほしいと思います。自分自身のためだけでなく、家族のためにもためらわずに受診してください。自分の体を過信せず、体の状況や正しい数値を確認して、毎日の生活を心身ともに明るく過ごしてほしいと思います。以上、古川さんでした。自分の体の健康を知るために、検診は毎年受診することが大切です。忙しい、結果が怖いからなどと目を背けているあなた、健康について考えるときは今でしょう。まずは検診を受けてください。そして検診結果をしっかりと確認し、生活習慣病などの改善、健康増進に取り組みましょう。問い合わせ先、健康づくり課、健康推進係、電話 22-3916。
みんなの広場です。
2月16日伊万里市 DX デジタルトランスフォーメーション推進フェアをロイヤルチェスター伊万里で開催しました。企業に情報活用技術やデジタルに触れる場を設け、業務の改善や効率化への活用方法を知ってもらおうと初めて開催。市内外の15社がブースを出展し、約100人の来場がありました。来場者は事務のデジタル化が社内に浸透していない、解決のヒントを見つけたいと熱心に聞き入っていました。2月25日山城緑の少年団と松浦少年野球クラブの児童24人が伊万里松浦球場のグラウンドなどにいろはもみじ40本を植樹しました。児童たちは硬い石が多くあってスコップで穴を掘ることが大変な場所もあったけど、うまく植えられた、野球などで球技場を利用する人に木陰で休んでもらいたいなどと笑顔で話しました。3月4日と5日伊万里の良さを知って移住先としてもらうため、日常生活に沿った体感ツアーを開催しました。県外の参加者6人は先輩移住者2人から実体験を聞きました。伊万里の強みはの問いに、先輩は近所の人が面倒見がいい、豊かな自然の中静かで暮らしやすいとアドバイス、民泊で住民との交流をはじめ、地元スーパーでの買い物や市民図書館の見学などで伊万里の暮らしと食を実感するツアーとなりました。3月6日オリジナルフレーム切手桜の駅と伊万里の桜2023の贈呈式が市役所でありました。切手は日本郵便株式会社九州支社が3月10日に販売したもので、2週間で完売した昨年に引き続き2回目の発行となります。次は教育と文化です。伊万里実業高校商業キャンパスを3月に卒業した3年生22人が課題研究の授業を通して短編映画恋の借り物競争を制作しました。この作品はコロナ禍で思い通りに高校生活を送れなかった3年生の生徒が最後にプロモーション映像を作るという青春学園ドラマ仕立てになっています。伊万里市のプログラミング教育。プログラミング教育とは何か。現在身の回りには多くの電化製品があふれ、その製品にはコンピュータが内蔵されていて、生活を便利で快適にしています。このコンピュータは人が命令プログラムを与えることで作動します。この命令を与えることがプログラミングです。つまりプログラミング教育とはコンピュータの仕組みの一端を知ることです。学習指導要領の改定により、子どもたちがプログラミングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるために必要な理論的思考力を身につけるため、計画的な学習活動を実施していきます。伊万里市では令和2年度に伊万里市プログラミング推進委員会を組織し、各学校でプログラミング教育が実践できるようガイドブックと授業で活用できる教材も作成、また実際の授業を先生に公開しイメージを持ってもらい、疑問点などを検討してきました。すべての学校でプログラミング教育を実施し、コンテストに子どもたちがたくさん応募し多くの賞を受賞し、伊万里から世界で活躍する人が多く出てくれることを期待しています。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。 郷土の文化財。 伊万里鍋島ギャラリーの名宝その12、今月は色絵大岡橘紋皿を紹介します。1690年から1710年代に作られた古伊万里です。染付に赤、黄、緑などの上絵の具と金の彩りを用いた金蘭で古伊万里です。余白が多いのは初期の作品の特徴です。染付で岩を描き、そこに根を張る桜や橘を描いています。これは左近の桜と右近の橘といい、天皇がいる宮中の正殿である紫宸殿の前に植えられた一対の花木で、みやびやかな組み合わせです。上品で華やかさがある古伊万里の名品です。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 ほがらかページです。第47回、ご飯お米と私作文図画コンクールで最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した上野山武雄高校1年の高森香織さんが2月13日深浦市長に受賞を報告しました。絵画部門には全国から44,411点の応募があり、高森さんの作品はアクリル画で、タイトルはみんなで稲刈り。第66回JA 共催全国小中学生書道コンクール半紙の部で最高賞の農林水産大臣賞を受賞した東山城町佐渡国見中学1年の堀田ココアさんが2月16日市長に受賞を報告しました。約100万5000点の応募の中から最高賞に選ばれ、平成30年に続きこのコンクールで2度目の最高賞受賞の快挙を果たしました。百寿記念品贈呈。 山城町クスクの福田しめ子さん、長生きの秘訣は畑仕事で体を動かし、裁縫が好きで着物を手縫いしていました。今は洗濯物畳みなどを手伝っています。理事長大里の牧瀬隆さん、長生きの秘訣は体を動かしていました。柔道六段を生かし指導していた山城中学校の柔道部は県大会で優勝しました。橘町の本田哲代さん、長生きの秘訣はよく食べてよく寝ることです。カステラなどの甘い菓子が大好物です。以前は夫と写真館を営んでいました。元気に集うその3、橘町の伊万里達者家料理教室。料理好きの人たちが集まり、平成20年に活動を始めました。6月から翌年2月にかけて月1回活動、料理を通して交流を深めています。会員数は12人。活動内容、管理栄養士を講師に招き、栄養に関する講義を受けた後、旬の食材を使い調理。メニューはカロリーや塩分を調整し、健康に配慮したものとなっています。活動場所は橘コミュニティセンター。問い合わせ先、長寿社会科高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。我が家のアルバム、浜町の中山藤幸さん、エリカさんの長男カンタちゃん3歳6ヶ月。僕はシャボン玉で遊ぶのが大好き。保育園から帰ったら必ずやるんだ。車遊びも大好き。特にパトカーや消防車、お仕事の車が好きなんだ。好きな食べ物はいりこと梅干し。朝と夜は必ず食べるんだ。ママから一言、いつもみんなのことを笑顔にしてくれるカンタ、その元気とパワーでみんなをハッピーにしてね。 怪我に気をつけて、これからも優しいカンタに育ってね。働くなら伊万里で決まり。二里町八屋絡みの早田孝文さん、29歳。仕事は早田株式会社で文具や事務用品などの営業を担当しています。業務でのミスを防ぐためにメモを取る癖をつけています。目標は商品知識を増やしてお客様に良い提案を行いたいです。自己 PR、 前職でシステムサポートなどをしていたので、パソコンのことなら任せてください。趣味はドライブをしながら大きな声で歌うことです。市民へ一言、助手席に乗ってくれる女性を募集中です。四季の歌。穏やかな日差しに押され入学す。穏やかな日差しに押され入学す。伊万里ホトトギス会、長尾功さんの句です。風吹けば花びら散りて花いかだ、どこに流れる波のまにまに。風吹けば花びら散りて花いかだ、どこに流れる波のまにまに。伊万里白露短歌会、古賀平さんの歌です。佐賀県中学新人卓球大会兼全国中学選抜卓球大会佐賀県予選で、伊万里中学校卓球部女子が見事優勝しました。3月25日と26日に宮城県の積水ハイムスーパーアリーナで開催された第24回全国中学選抜や卓球大会に出場しました。第63回軍師対抗県内一周駅伝大会が2月17日から19日までありました。伊万里市は第3位、タイムは14時間30分36秒でした。1月22日と29日と2月5日に開催された九州ローキン杯第44回佐賀県アンダー12サッカー選手権大会で大坪少年サッカークラブが3位でした。4月の市民スポーツ、8日土曜と9日日曜、16日日曜、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、9日日曜伊万里クラブテニス大会が9時から国見台定休場で、15日土曜立石カップ中学生ソフトテニス研修大会が9時から国見台定休場で、22日土曜西部地区高等学校卓球の春季大会8時半から国見台体育館で、23日日曜市職域クラブ卓球大会9時から国見台体育館で、28日金曜メモリード杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、30日日曜伊勢地区中学校代行ソフトテニス大会が9時から国見台定休場で、青少年剣道大会が9時から国見台武道館で、それぞれ予定されています。
インフォメーションです。防災ネットアンアンがスマートフォンアプリに変わります。4月3日から配信開始となりました。現行のメール配信サービスは終了します。アプリは防災ネットアンアンで検索するか QR コードを読み込んでダウンロードしてください。現在メール配信に登録している人もスマートフォンアプリの登録が必要です。我が町我が家の防災マップを活用しましょう。近年の災害の激甚化を受け、我が町我が家の防災マップを更新し、全世帯にマップを配信しました。日頃からこの防災マップを使って自宅周辺や通勤通学経路などにある危険区域、いざという時の避難場所などを確認し、災害に備えておきましょう。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 地図情報サービスイマリンマップのサイトが4月1日からインターネット上で公開されるようになりました。公共施設案内図やハザードマップ、道路情報、河川情報などがあります。問い合わせ先、情報政策課業務デジタル推進室、電話 23-4313。 新型コロナウイルスワクチン接種について、12歳以上の人の追加接種ではファイザー社製とモデルナ社製の2種類のいずれかのオミクロン株対応ワクチンを使用しています。5歳から11歳の小児の追加接種の接種間隔が3ヶ月に短縮されました。小児の追加接種に使用するワクチンは4月1日からファイザー社製の小児用オミクロン株対応ワクチンに切り替わります。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 国民健康保険加入者の日帰り人間ドック、ノードックの受診費用を助成します。通常の半額程度の負担で受診できますので利用してください。受付開始日は5月8日。国民健康保険加入者で40歳以上から74歳以下の人が対象です。申し込みは市役所に来庁して手続きしてください。国民健康保険被保険者証、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真がついた公的身分証明書を持参してください。電話での申し込みはできません。自己負担は人間ドックが11,170円、ノードックが12,190円となっています。詳しくは市民課年金保険係、電話 23-2153 までお尋ねください。松浦健康増進施設が松浦コミュニティセンターの隣に完成しました。トレーニングやスポーツができ、子どもたちが遊べる施設です。多くの人の利用をお願いします。施設の概要、トレーニングルームにはトレーニングマシンなど3台を設置、キッズスペースには大型遊具を設置、休憩室にはカラオケを設置しています。利用時間は平日午後1時から8時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後8時までとなっています。定休日は火曜日と年末年始。使用料は大人1回あたり100円、高校生以下50円となっています。問い合わせ先、佐賀県西部広域環境組合、電話 26-2353。 リサイクルサンデー回収品目の変更についてです。変更したのは緑色の一升瓶が回収の対象外となります。4月の回収分からです。回収対象となる瓶類はビール瓶と茶色の一升瓶となります。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 パブリックコメントの結果、伊万里市景観計画と伊万里市景観条例に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、都市計画係、電話 23-2476。 地域おこし協力隊活動レポート、その後、20代女子が限界集落河内野に移住してみた。こんにちは、愛義ギタウなつきです。昨年4月22日に始めた河内野産野菜の共同出荷、ついに総利益が100万円を超え、その勢いは止まらず、さらに売上を伸ばしています。地域の人の協力とその凄まじい体力で畑仕事を毎日こなしている結果が目に見える成果となりました。2年目に入る共同出荷、さらに多くの人においしい野菜を届けるため進化していきます。2月14日、港湾運送をはじめとする海事関係事業を展開する株式会社永井が伊万里港振興のために市に1000万円を寄付しました。2月22日、南畑町の前田恭一さんが教育の充実や消防・救急業務の拡大をはじめとするまちづくりに役立ててほしいと市に1000万円を寄付しました。前田さんは令和元年から毎年寄付されていて、今回で5回目になります。2月24日、伊万里有田地区歯科医師会が3月に中学校を卒業した生徒と4月に小中学校に入学する児童生徒に歯ブラシ1600本を市に寄付しました。2月25日、市民図書館の清掃など地域の奉仕活動に取り組む小伊万里ライオンズクラブが市民図書館に絵本を80冊寄付しました。3月7日、九州労働金庫伊万里支店が4月に小学校に入学する児童用に反射ホイッスル500個を市に寄贈しました。これは子ども110番の店の取り組みの一環として昨年に引き続き送られたものです。大気汚染物質に注意しましょう。光化学オキシダントとは、大気汚染物質が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こすことで発生する物質のことを言います。 PM2.5 とは、粒子の大きさが非常に小さく肺の奥深くまで入り込みやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系への影響のほか、肺がんリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。注意報などが発令されたら外出を控え、屋外での激しい運動は自粛しましょう。屋内では換気や窓の開閉を必要最低限にしましょう。スマートフォンアプリ防災ネットあんあんで情報提供をしています。素早く情報を入手することができますので、登録をお勧めします。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 三市町広域連携企画、有田町では4月29日から5月7日まで県立九州陶磁文化館で第119回有田国際陶磁展が開催されます。詳しくは有田国際陶磁展事務局、電話 0955-46-2500 までお尋ねください。伊万里市では5月5日玄海国定公園竹の子場公園でつつじ祭りが開催されます。約1万本のツツジが咲き誇る中、ビンゴゲームやカラオケ大会などのイベントを開催いたします。詳しくはシティプロモーション推進係、電話 0955-20-9031 までお尋ねください。武雄市ではビーコロ2023作詞展 それでもドンは騙されるが、5月7日まで県立宇宙科学館夢銀河で開催されています。詳しくは県立宇宙科学館電話0954-20-1666 までお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。佐賀共栄銀行の公金取扱いが変更になりました。口座振替はこれまで通りです。問い合わせ先、出納室、電話 23-2128。 固定資産縦覧帳簿の縦覧、課税台帳の閲覧、固定資産税の第一期納期限が5月31日となるため、縦覧期間と閲覧の無料期間を変更しています。詳しいことは、税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。春の市民大清掃。今年は5月7日から16日を伊万里を美しくする運動、春の市民大清掃の期間と定め、市内一斉に清掃活動を実施します。公共施設の清掃日は5月14日日曜です。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの意見を市政運営に反映させるため、意見提案を寄せてください。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 緑の募金への協力ありがとうございました。皆さんから寄せられた募金は、公園、自治公民館などの公共施設の緑化や森林整備などに大切に活用されています。令和4年度の募金額は444,964円です。令和5年緑の募金活動にも協力をお願いします。問い合わせ先、美しい緑の郷土づくり県民運動伊万里市推進協議会、電話 23-2591。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。親子で交流できる集いの場、ワクワク広場は月曜、火曜、木曜、金曜、10時から正午、1時半から3時半。4月生まれのお誕生会は26日水曜、10時半から子育て支援センターポッポであります。予約が必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。福祉タクシー券を支給します。対象者、市内に居住している障害者のうち自動車税などの減免を受けていない在宅の人、1ヶ月以内に退院する見込みの人を含むで、次のいずれかに該当する人です。1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人。 2. 療育手帳 A の交付を受けている人。 3. 身体障害者手帳の交付を受け車椅子を常用している人。 4. 精神障害者保険福祉手帳1級または2級の交付を受けている人。支給の内容、佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券、1枚500円を年会に最大20枚支給します。申請の方法は、障害者手帳と印鑑を持参し、申請してください。問い合わせ先、福祉課、障害福祉係、電話 23-2156。 お菓子の神様、中島神社献花祭を開催します。合わせて佐賀銘菓の展示販売会や抽選会もあります。日時は16日日曜午後1時から。場所は伊万里神社境内の中島神社です。問い合わせ先、伊万里菓子組合、電話 23-5480。 石綿による疾病の労災保障救済、 中皮や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿を剥がす作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務などに従事した場合には相談してください。問い合わせ先、伊万里労働基準監督署、電話 23-4155。 4月1日土曜以降、佐賀地方裁判所武雄支部、唐津支部が管轄する不動産執行事件や債権など執行事件、財産管理事件、情報取得事件は佐賀地方裁判所本庁で処理します。ただし動産執行などの執行官が取り扱う事件は除きます。問い合わせ先、佐賀地方裁判所本庁民事執行係、電話 0952-385619。 春です。マリンレジャーでの事故に気をつけてください。安全に釣りを楽しむためのチェックポイントなど、問い合わせ先、唐津海上保安部交通課、電話 0955-744348。 リサイクルのワンポイント、リサイクルサンデーは地区ごとに月1回決められた日曜日に家庭からの資源ごみを分別回収してリサイクルする取り組みです。リサイクルサンデーを活用し、ゴミの減量化や資源化をできることから始めてみませんか。紙類は新聞紙、段ボール、雑誌類、アルミ缶、スチール缶、茶色の一升瓶、ビール瓶などです。缶類、瓶類は中をきれいに洗ってください。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 続いて募集です。男女共同参画懇話会伊万里プラザの委員を募集します。任期は2年、募集人員は6人程度、募集期限は21日です。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 浦の先浄水場の運転監視業務委託者を募集します。募集人数は1人、募集期限は10日から28日まで。ただし応募者が3人に達した場合は期限前に締め切ります。問い合わせ先、上下水道部管理課総務係、電話 23-5490。 伊万里市美術展の作品を募集します。詳しいことは障害学習係、電話 22-1262 にお問い合わせください。佐賀県さわやかスポーツレクレーション祭参加者を募集します。募集期限は28日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 春の市民ゴルフ大会の出場者を募集します。開催日は5月の21日。参加料は1人2000円。プレー代は別途必要です。募集期限は5月の12日。問い合わせ先、伊万里市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 伊万里子ども茶道教室受講生を募集します。礼儀作法を身につけ、思いやりや和の心を育みます。体験や見学は随時受け付けています。対象は年中児から小学生、中学生、日時は第1、第3土曜日午後1時半から4時まで、場所は伊万里コミュニティセンターです。受講料は無料、茶菓子代として月1000円が必要です。問い合わせ先、伊万里コミュニティセンター、電話 23-9988。婚活イベント、マチコンお散歩食べ歩き婚活、日時は5月27日土曜、 お募集期限は5月18日、参加料は2000円です。問い合わせ先、伊万里市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 続いて保険だよりです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診、佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で。3歳8ヶ月時検診は13日木曜、市民センターであります。対象者には通知します。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室、市民健康相談、ストレスケア相談は11日火曜、妊産婦乳幼児相談、妊婦歯科健診は17日月曜、妊婦ワクワククラブは28日金曜です。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。風疹第5期予防接種を受けましょう。公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に定期予防接種を実施しています。令和7年3月までは無料で受けることができます。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センター、連休中の急病時は休日夜間救急医療センターを利用できます。診療の日は4月29日祝日、5月3日祝日から5日。診療時間は午前9時から午後5時までです。問い合わせ先 23-9910。 必ず電話してから来所してください。子ども医療電話相談、子どもの急な病気に困ったらまずは電話を。医師や看護師が相談に応じます。時間は午後7時から翌朝8時、毎日です。電話番号は 0952-24-2200。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。こんにちは、図書館です。図書館記念日1日図書館員任命式が30日日曜午前10時からあります。4月の休館日10日17日24日の各月曜と、27日は館内整理休館日です。29日の昭和の日は特別開館日です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。女性のための相談窓口を増設します。夫や交際相手からの暴力、夫婦関係や家庭内の心配事、子育てに関することなど、女性の皆さんが抱える悩みについて相談を受けています。4月から相談窓口を増やします。一人で悩まずに気軽に相談してください。相談日は月曜から金曜、祝日は除きます。相談時間は午前9時から午後4時。相談方法は電話、面接、訪問です。面接、訪問相談は予約制です。相談電話番号、月水金曜日は 22-6763。 火曜と木曜は 090-2858-3520 です。問い合わせ先、企画制作課、男女共同推進係、電話 23-2115。 3月1日現在の使途の動き、男 25,603 人、女 27,012 人、合わせて 52,615 人です。前月に比べて44人減っています。世帯数23,610 世帯、16世帯増えています。 これで広報いまり4月号を終わります。
県民だよりから読みます。佐賀県の目指す将来10年後に向けて、その実現に必要な4年間の県の方針を示す佐賀県施策方針2023から2026箇所の策定作業を進めています。皆様のご意見を直接お聞かせください。申し込みは不要で、各会場どなたでもご参加いただけます。伊万里総合庁舎は4月15日土曜10時から11時半まで。資料の展示板もあります。詳しくは制作チーム電話0952-25-7541へお尋ねください。
早朝、にぎやかな野鳥のさえずりで目が覚めます。家の前の森には野鳥の家族たちが住んでいるのでしょうか。鳥の世界には鳥の言葉、鳥語があるのでしょうか。春は恋の季節。鳥にも愛を語ったり告白をしたりしているのでしょうか。たくさんのさえずりがにぎやかに聞こえてきます。八重桜が咲き出し、濃い紅色のまるでかんざしのようにきれいな花びらです。ツツジも咲き出して百花繚乱の美しい季節です。この季節を全身で感じましょう。季節柄暖かかったり寒かったりとしますが、どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。